今日の御言葉をお読みいたします。マタイの福音書4章の1節から11節。マタイの福音書4章1節からお読みいたします。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき見よ御使いたちが近づいてきて仕えた。サタンに全面否定をというタイトルで御言葉をお聞きします。
ご一緒にご挨拶いたしましょう。隣の方々と最大の笑顔でいつもの通りご挨拶なさってください。いきなりですけど皆さんスマホをお持ちですか。スマホを、今お持ちのスマホと言いますかスマホをお持ちの方はちょっと手を挙げてくださいますか。じゃあスマホはお持ちじゃない方じゃん。はい、私もスマホは持ってはおりません。今日はサタンの誘惑のお話なんですけども、現代の、私たちにとって最大の誘惑はスマホです。これね、私スマホ持ってないんですけどこのコロナになって、ここ1年2ヶ月ですかね、2、3ヶ月集中力がものすごく落ちました。でなんでこんなに集中力が落ちたのかを考えて、見た。そしてある時スマホ脳という本を、読んだんですね。たらスマホがものすごく影響を与えているということが分かりました。それも納得できました。私スマホ持ってないんです。持ってないんですけどコンピューターと、タブレットを持ってるんですね。でこれは教会と家でしか使えないんですよ。でも内容はスマホと同じです。で、この家にいるとコンピューター、教会でもそう、もうそれにかかり大体そのついているわけですね。だからスマホを持ってる状態と同じなんです。でそれがそこに、スイッチが入ってるか入ってないかは関係なしにスマホがすぐそばにあるいはコンピューターがすぐそばにあると集中力が落ちるというそういう結果が出ています。ましてやついていたらなおさらです。このコロナが始まるまではとそれからこのコロナになってからの本の読む、読書量ですね、半分以下になりました。で家にいるので、 むしろ本を読む機会が増えるだろうと思ってたらとんでもないで、本をですね、まあ10ページ20ページ読んだら先が続かないんですよ。ずっともう100ページ200ページ一気に読みでしまうということができなくなりました。もう去年まあ、私何の本を読んだか大体つけてるんですけど、もう自分でも愕然としています。で、まあ、今日もですね、朝起きて、そして事務室で祈っていたんですが、でね、タブレットは持ってるんですよ。そうすると祈ってる最中にピーンって音がするんですそうするとね、これ多分教会の院の方々から今日のことについて連絡が入ったっていうことが、まあ、もう分かっちゃうんですね。でね、それで祈りの最中にそっちの方にもう心がいっちゃうんですよ。今日誰がから来てるのかっていうので、これを見ないようにしようと、でもうそれだ見ないようにしよう、集中しよう、もうそのだけでね、集中が途切れてしまうんですよそれでももう祈りが終わるまでは開かないって、まあ、もう終わってから開いたんですけど、それだけはダメです。そして皆さんね、私たちこう対面で話すときも、もうスマホをテーブルの上に置いて話す、もうこれね、これ一番ダメなことです。お見合いの席でこれを置いてね、そしてお見合いの最中で、そして連絡が入ってポッと、もうましては電話かかって電話が出る、もうこれアウトですよ。もう絶対にこんな人、まあ皆さん、私たちはもうそんな年ではないですけども、これやると本当にもうこの人は私よりもそっちの方に興味がある。で、何にもなかったとしてももう会話は弾まない。で、そういう結果が出てます。今日 のせっかく2時間友達と会って向かい合って話したけど、もうスマホがそこに置いてあるだけで、つまらなかったっていうふうになってしまう。もう世界的ないろんな統計で、研究結果で出ています。でね、これもう完全にスマホ脳になっているわけです。そして、特に、まあ、私たちはあんまり関係ないかもしれませんけど、子どもたち、子どもたちもスマホを持ってからものすごい集中力が落ちています。だって3時間か4時間、最低3時間か4時間、スマホを見ていると、だいたい今スマホ教になってますでしょ。前も言いましたけど、みんなこうしてスマホ歩きしてるということは、あれもうスマホ拝んでるんですよ。いつも絶えず祈りなさいって、あれ絶えず祈ってる、スマホに祈ってる状況ですよね。だってこう向いて、スマホにこうずっと向いてこういるってことは、もう集中力、もう道歩いてきて人なんかお構いなしでしょ、うん、あっちの方にもうスマホの方に集中してるわけですよ。で、心が完全にスマホに支配されてしまっている。で、これスマホで記憶力がガタンと落ちたっていう、これ何も高齢者だからじゃないですよ。若い人たちももうスマホで記憶力が鈍ってきています。そして若年性の認知症が広がっていってるということです。で、世界的な、まあ、統計によると、スマホを使い出してから、まあ、3時間4時間、まあ、長い人だと10時間ぐらいスマホもう手放せないですよね。ずっと携帯している、そういう人たち、うつ病にかかる人たちが、若者たちが増えてます。だいたい7人に1人から10人に1人ぐらい、国によって違いますけど、抗うつ剤を飲んでる、もう若いうちから結構な数です。でね、これを皆さんも今スマホをお持ちでしょ礼拝中にね、スマホに呼び出されるっていうということが、これも神様に対してものすごく失礼なことだと思うようになりました。で、我慢してください でスマホに勝つっていうことがもう大きな誘惑から一つ解放されることになります。で私たち理屈では分かってるんですけど、理屈で分かっていてもでも感情に誘われてしまうっていうことが、まあ、私たちの日常生活です。私もそれは弱いんですよ。ここ駅に行く途中に不二家がありますでしょ。で不二家でね、よく普段800円の5個800円のシュークリームって言いますか、それを売りに出されてるんですよね。でね、もうそれで、それも食べちゃいけないってこと分かってるんですよ、理屈で。コレステロールの問題もあるし、高脂血症もあるので、これは食べちゃいけない、無視しなきゃいけない。でも一方側でこう聞こえるんです、まあ、昨日誕生日だったからまあそんな久しぶりなんだからいいじゃないかというふう、そっちの方に惹かれていってしまって、5個買わなきゃいけないのか、まあ、私たち夫婦2人きりですから。でも入ってみたら、いや2個でもいいですよ、2個でも1個100円、普段は1個160円だけど1個100円でいいって、だから2個だけ買って帰ったんですよ本当に弱い、弱さを持ってる、そういう弱さをやっぱりサタンはついてきます。これね、イエス様聖霊に導かれて40日40夜断食なさいました。断食なさった後サタンの誘惑を受けるわけです。皆さんこういう状況って強いと思います？強い状況にあると思います？弱い状況にあると思います？これね、実は私もずっと弱い状況にあると思ってたんです。イエス様確かに肉体的には弱いですよ、もう体が衰えて、まあ、空腹状態です。しかし40日40夜イエス様何なさっているかというと、当然断食しながら祈っておられたわけだから、霊的には充実してるんじゃないか。神様との関係はもう、まあ、人間として神様との関係はものすごく深い強い状況にあったんだろうとも想像できます。でもサタンはその最中にあって、まず最初に誘惑したのはそれは食べ物でしたよね。食べ物でやっぱり一番その弱いところをついてくるっていうのがサタンのやり方です。でこの箇所、この箇所は歴史的にはものすごく重要な箇所なんです。と言いますのは、これはアダムの敗北に対する勝利なんです。アダムがサタンに誘惑されましたでしょ。このアダムとエヴァですけども、この善悪を知る知識の木を、取って食べろっていうふうに、こう誘惑されるわけじゃないですか。あの時アダムとエヴァは食べてしまったわけでしょ。食べてしまって、そして罪が入り、死が人類に入ってきた、この人類の最初、まあ、最初の人の敗北に対する勝利なんですね。もう一度イエス様が第二のアダムとしてこの地上に来てくださって、その敗北に勝利をもたらしてくださいました。もう一つです。それは、イスラエル民族、イスラエル民族が出エジプトをして、そして40年の間アラノをさまようことになりました。そこで、彼らは、まあ、誘惑に負けて神に逆らい、そして60万人成人だけで60万人皆ことごとくこのアラノで、死に耐えていったわけです。その40年をイエス様は勝利にもう一度変えてくださった。40日40夜っていうのはイスラエルの40年の試みなんです。それに対してイエス様は歴史を下っていって、そこに勝利をもたらしてくださった。この意味でこの歴史的な勝利をサタンに、サタンに対してもたらしてくださったわけです。そしてもう一度ここで直接対決をなさいます。で今日いくつかのことをお話ししますけれども、第一番目にサタンの目的を知るということの大切さです。サタンの目的は死です。断絶です。破壊をもたらすことです。サタンは急所を心得ています。でこの 肉体的にはこうして石をパンに、なるように命じなさいというふうに神の子イエス様に挑戦してくるわけです。これね、何を目論んでるのかというと、これは父と子と聖霊の切り崩しです。切り離していく、この神の言葉に信頼するのではなくて、このパンで生きようとする、神との関係を断ち切って、父なる神との関係とを崩して、そしてこの父子聖霊の一体性を破ろうとしているわけです。もちろんそれはできないわけですけれども、でも人としてのイエス様ですから、それを試みようとしているわけです。でこれは私たちに対しても同じことです。サタンは私たちをキリストから切り離そうとします。そして神様の愛と神様の力、恵みが私たちに届かないようにするんです。それが切り離しです。そしてこれが最終的には永遠の滅びへとつながっていってしまうわけです。サタンは神の国のこの実現を阻止して、そしてサタン自身の栄光を表そうとします。サタンの自己実現です。サタンはアダムから、神からアダムを切り離そうとして、そして衣食住のそそのかしをしたわけです。だいたいこれをサタンはずっとこの手段を使ってきました。衣食住の問題です。お金の問題です。このユダの時は銀貨30枚って、これで誘惑いたしました。ダビデ・ソロモンの時は女性で誘惑をいたしました。すべてこの体に関わってくること、衣食住に関わってくることでこうそそのかしていくわけです。この第一の試み、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい、これはイエス様に十字架の道を歩まさせないようにするというわけです。石をパンに変える、パンの問題にするわけです。この人間の心の問題をパンの問題にすり替えていきます。今の中国、この経済的にはもうすぐ力を持つまでになりましたけど、中国共産党のスタート、私たちのこの世代でしたら皆さんご存知でしょう、毛沢東ですよね。毛沢東五六っていうのがありますが、彼が学生の時に、その創刊した雑誌があります。その創刊号でのテーマがこれなんです。パンが最大の問題であるということです。最大の問題はパンである、つまり食べることなんだ、食べさせれば問題は解決するんだということです。救いも、この人民の救いも、平和も幸福も喜びも、すべてパンがもたらすんだということです。衣食住が満ち足りれば人間の問題はすべて解決する。そしてこの中国人の多くがですね、この無神論の共産主義のに共鳴していったわけです。でもこの人間の不幸っていうのはこの罪の問題ではなくって、この経済政治の問題であるっていうふうにしたわけです。サタンもここでね、罪をあがなうために十字架の道を歩むよりも、あなたは神の子なんだから、石をパンに変えてその人々の衣食住の問題を最初に解決してやったらどうなのかというふうに誘うわけです。イエス様の時代もパンの問題は大きかった。もちろん第二次世界大戦が終わった後の中国のはもう貧困がの問題は大きかった。でもイエス様の時代も同じでした。しかしイエス様はパンの問題ではない、魂の問題、罪の問題を見ておられたわけです。だから罪の解決を第一にされました。 そしてサタンが試みた第二のものは、それはこのあなたが神の子なら、下に身を投げてみなさいと。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、というふうにこの父と子の関係に直接的に信頼関係にくさびを打ち込もうとするわけです。神殿から飛び降りよとは、その神の愛、父なる神の愛、神の心を試すことです。試すというのは信用していないということです。この私たちも試されるというのは、これは非常に不愉快なことですよね。で、例えばこの家に帰ったら誰もいなくて、テーブルの上に妻がケーキを置いて一つ置いておいたって、そして帰ってきて私が食べてなかったら、食べてなかったのね、ちょっとあなたを試したのよって言われたら、これ不愉快でしょ。これもうすごく試されたって。私たちもこの人から試されるっていうのは不愉快、まして神を試すっていうのは、これ信頼関係を奪うっていうことですよ。でもそのようにサタンはこう父なる神と子なるキリストの間のこの信頼関係にくさびを打ち込もうとしたわけです。サタンは時に神の言葉をね、今回はここでも神の言葉を用いて試みているわけですけれども、私たちにも同じようにそのサタンは呼びかけてきます。罪をこの時は犯しても大丈夫だ、一度だけなら主は許してくださる、こんな小さな罪だから大丈夫だというふうに、そして、神の忍耐と寛容とを試みてはならない、パウロもそのようにローマ書で語っていますけれども、神様の忍耐と寛容を試すようなことをしてはならないということです。第三の試みは、それは、8節ですけれども、今度は悪魔はサタン、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうというふうに言います。でサタンはこの地を支配している、この世界は悪いものの支配の中にあるというふうにヨハネは語っていますけども、サタンはその支配権を持っているわけです。この第三の試みはサタン自身をもう礼拝させるということ、もう直接的にサタン礼拝へと導くことをしています。サタンを礼拝するならば、この世の権力や富や名誉はもう全て与えられるということです。この十字架の苦しみ、イエス様でさえもこの十字架というのはもう激しくもう苦しまれたわけですけれども、その苦しみをもうパスして、もう自分自身がこの世の王になって、そして栄誉と人々の称賛を得るようにしたらどうなのかというわけです。で、多くの人々がこの世のものを所有するためにサタンに心を売ってしまう、まあ、それは典型的なのはユダであったわけですけども、皆さんどうでしょうか。私たち主を第一としないで自分の思いを最優先させて、いつの間にかその人生のさまざまな選択をしているということはないでしょうか。私たち結構無意識にそれをやってしまう弱さを持っています。この誘惑、サタンのこの3つの誘惑、それは全て神様から私たちを切り離すということが目的だということを忘れてはならないと思います。神から切り離されたら、私たちに真の命はなくなってしまいます。サタンは金、経済最優先の誘惑をいたします。そしてたびたびそれに成功していきました。このサタンの目的はキリストからの切り離しなんだ、死なんだ、破壊なんだということを忘れてはならない。ユダは そして銀貨30枚を受け取ってしまって、途中で自分は何ていうことをしてしまったんだっていうふうに気がついて、そしてこのその30枚の銀貨を宰相たちに返しに行きます。しかし宰相たちから聞いたのはまさにサタンの言葉です。我々の知ったことか、自分で始末することだな、というそういう言葉でした。まさにサタンの言葉です。そしてユダは結局絶望して首をくくって死んでしまうわけです。で、私たち次に重要なのは、ここでイエス様おっしゃっている通り、神の言葉で生きる道を選ぶということです。イエス様はそのパンを石に、石をパンに変えろというそのサタンの誘惑に対して4節、まあ、皆さん覚えてらっしゃると思いますけれども、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだということです。この書いてあるっていうのは、まあ、もちろんご存じの通り聖書に書いてある、神の言葉で、神の言葉をもってイエス様は応答なさる、この永遠に権威のある言葉、神の言葉に依存するということです。だから私たちその神の言葉を蓄えるということはものすごく重要だということです。詩篇119編の11節ですが、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を蓄えましたというふうに歌っています。サタンの声に耳を傾けないようにするという。なんでイエス様が石をパンに変えることを拒絶されたのか、これも直接的にはそれがサタンの言葉だからですよ。サタンのこの時に、ね、私たちサタンの声も一応聞いてみるか、一応考慮してみるかっていうことで、最初からサタンはサタンの声として語りませんからね。サタンは欺くのも上手ですから、私たちにうまく、サタンの声を聞かせようとします。で、ちょっとでも考えてみるかっていう態度を取ってはならないっていうことです。で、私たちにはこれはサタンからの言葉か、聖書から神の言葉なのか、神から来ていることなのかということをはっきりとこう瞬別していく、そういう耳を持つということです。誘惑の機会を作らない、聞く耳を持たないということです。で、パンだけで生きる道を選ばない、パンだけで生きるのではなくという言葉は、パンでも生きるということだというふうには考えないということですね。結構こういう理屈を人間は考えてしまいます。皆さん、最初の人は、このアダムはこの食べることで神に反逆したんだということを忘れてはならないと思うんですね。で、キリストはこうして食べることを誘惑されましたけども、食べないことでサタンに打ち勝たれました。そして私たちに対してはご自身の体を食べさせる、血を飲ませるということで、このキリストの勝利を記念するように定められました。それが聖餐式であるわけです。で、まあ、今日のテーマでもありますけども、もう一つはこの神の言葉を全面肯定し、サタンの言葉を全面否定するということです。つまり主への全面的な信頼をする、この サタンの言葉に対して、一理あるなどというふうに思ってはならない。神の言葉には全面肯定であって部分肯定ではダメだ。そしてサタンの言葉に対しては全面否定であって部分否定であってはならないということです。で、エヴァはあの蛇の言葉を聞いて全面否定できなかったんですね。主はこう語られました、食べてはならない、取って食べたら死ぬというふうに仰せられました。 というふうに、その時にいや食べても知らないというふうにサタンは言う、そんなことは絶対ありませんというふうに主はこう言われたんですというふうに全面否定するべきだったんです。でも聞いてしまったんです。部分否定ではつけ込まれてしまいます。罪に関してはこれくらいならというふうに考えてはならない。誘惑は部分否定あるいは部分肯定から入ってくるということを私たちは心に留めておかなきゃいけないと思います。だから私たちこの振り込め詐欺に注意しなきゃいけない、もう分かってる、自分だけは絶対にあんなことには引っかからないっていう思い込んでます。私も思ってます。自分だけは絶対に振り込め詐欺、ああいう詐欺には絶対引っかからないというふうに思い込んでいる。でもご存知の通り、そういう思い込んでいる人たちが結構やられるということですよね。大阪のおばちゃんはあんまり引っかからないというのをご存知ですか？これ全面否定できるからです。何言ってんねんっていうふうに最初からバーンとこう全面否定してガチャッと切ってしまえるということです。これ、ね、とても重要なことですよ。切ればいいんです。もうそれ全面否定、最初からガンともう切ってしまう、そういうふうにつけ込まれてしまうのは、最初から 全面的に否定しないからです。イエス様なさいます、下がれサタンです。下がれサタンというのは、下がれというのはもっとこれね、強い言葉です。消え去れ、消えてしまえっていう、そういう言葉です。サタンは十字架の道を妨げるもの、消えてしまえ。これをペテロにもこの言葉を使われましたでしょ。でペテロ、イエス様が十字架の道を予告なさったときに、ペテロがあなたにそんなことが起こってはなりませんというふうにこう言うわけですよ。そのペテロに対してイエス様は下がれサタンと言われたんですよ。あの時消え去れって言われたんです。この人間の心情や人間の都合で神の言葉を変えてはならない。私三浦綾子さん の本、一応若い時に大体全部読んでるんですけども、その中で一番印象深い、だから時々お話しするんですけども、愛の記載っていう、西村久蔵という人 の、まあ、本当にあ、実在した人物ですけども、この、西村久蔵は北海道の人で、クリスチャンでですね、よく酒場に行っては、そして酒で酔いつぶれているその男たちに声をかけていくんですね。そしてもう早く帰りなさいというふうに声をかけていくわけです。でその時に一人の飲んだくれたその男がですね、食ってかかるんですね、西村久蔵に。このてめえの稼いだお金で思う通りに酒を飲んで何が悪いって言うわけです。でそのように言われたらちょっとひるむじゃないですか。でも西村久蔵はひるまないんです。聞いてはいる、そして相手の言うことを聞くことは聞くんです。で飲んだくれがこう言うんですよ。さらに酒を飲むことだけが俺の楽しみなんだ、それの何が悪いんだ。でその時に久蔵はこう言うんです。一喝するんです。悪いって言って、ちょっとそのように言われた酔っ払いがシャンとしてしまうんですよ。まさかそんなふうに言われたとは思ってなかったから。悪いって、人間はこんなふうには作られてはいないんだというふうに彼の酔っ払いの言葉を全面否定するんです。そんなもんじゃないんだ人間はって、そのお酒を飲むことだけが自分の人生の楽しみ、そんなことで作られてるわけで、人間っていうのはそんな風に作られてるんじゃないんだっていうふうに言うんですね。こ これとても大切なことだと思います。人間ってのはそんなもんじゃないんだと、神の形に作られているんだと、神に愛されているんだと、人間というものを全面肯定していくということですよ。そしてイエス様はこの3つ目の誘惑に対して、このサタンをもし拝むなら全てを与えるといったその言葉に対して、ここでもはっきりとイエス様はお答えになります。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。シャダラク、メシャク、アベデネゴが偶像を拝まなくて、それで燃え盛る炉の中に、投げ入れられる時ところがありますよね。その時にこのシャダラク、メシャク、アベデネゴはこのネブカドネザル王に対してこういうふうに言います。私たちのことに、信仰を捨てるように、なんというか偶像を拝むように、こう強制されるわけですけど、それを拒絶したこの3人こう言います。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。王に向かって言うわけです。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、ここからです。もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません、というふうに言います。全面否定するわけです。これがこの信仰者の姿勢でした。主にだけ仕える決心をするって、この主以外のものにも使えるこの余地に残していると、必ずそこにつけ込まれてしまいます。サタンは真っ当に巧妙です。だから神と富とには金に使えることはできない、神以外のものに使える余地を残してはならないわけです。皆さん、このサタンの誘惑に勝利することが私たちの人生を開いていきます。で、もしそれを失敗したならば、どういう人生が待ってるかって考えてみる必要があると思います。ヨセフのことを思い出してください。姉たちによって、10人の姉たちによってエジプトに奴隷として売られました。そしてポティファル の家に、ポティファルは、エジプトのパロ の役人であるわけですけど、その家に奴隷となりました。しかしこのヨセフは自暴自棄にはならないで、このポティファルの家で誠実に忠実にこの主人、エジプトの主人に仕えていきます。そして信頼されて、もう全てのもの、家の全てのものをこう託される、委任されるっていう、もうそういう絶対的な信頼を受けました。しかし彼はハンサムだったので、その主人の妻に何度も言い寄られましたよね。しかしそれを突っぱねてきました。全面否定してきました。それが彼をまた守りました。で、そこでもしその妻に言い寄られて、妻との関係を密かに作ってしまえば、そのことによって神とのつながりが断たれます。そして主人との信頼関係も断ち切られます。ヨセフは妻との関係を作らない、妻との関係を作らないことで神様とのつながりを保ち、そして主人との信頼関係を保とうとしました。しかし結局は、妻の懺悔によって、このポティファルとの信頼関係は断ち切られることになってしまいました。残念ながら。しかし彼がそれで牢獄に入れられても、神様とのつながりだけは断たれることはなかったわけです。誘惑に打ち勝ったから、 主との関係はつながっている。その主とつながっていることでヨセフの将来が開かれていったわけでしょ。やがてエジプトの宰相となり、そして兄たちとの和解に導き、そしてヤコブ一族、イスラエル一族をエジプトで生き長らさせ、そして最終的にはこのイスラエルが一大民族にエジプトで成長していく道を作ったわけですよ。それはあのポティファラの妻の誘惑に打ち勝った、神様とのつながりだけは絶対に保ち続けた、このことが自分だけではなくて家族とそしてイスラエルの将来を開いていったということです。サタンの誘惑に勝つこと、イエス様がすでに勝利なさったその勝利を私たちがいただいていくこと、それが私たちの未来を、そして私たちの教会の将来を開いていくことになります。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様がアダムとエバの敗北に勝利をもたらしてくださいました。イスラエルのアラノのあの40年の敗北にもう一度勝利をもたらしてくださいました。そしてサタンの誘惑にもこうして勝利をもたらしてくださいました。私たちはこのイエス・キリストの勝利によって生かされています。私たちもこの地上にあってさまざまな誘惑が襲っていきます。サタンは非常に巧妙です。主よ、どうぞ、でもサタンの目的は破壊である、断絶であるということをしっかりと私たち握って、どうか欺かれることがないように、主よ、どうぞイエス様の勝利にすがっていき、そしてあなたととの関係をいつも第一にしていくことができますように、そして私たちがはっきりと将来を見ていくことができますように、その希望をにつながっていきますように、一人一人の人生を、またこの教会の将来を導いてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞ。